マタイの第8章、もう一度開きいただきたいと思います。今日はもうこの箇所以外開きませんので、この第8章を開きながら聞いていただきたいと思います。もうずっと1章から学んできまして、7章まで終わりました。そして今日は8章ですから、少し今までの学びを振り返りたいなと思うんですけれども、マタイがこの福音書を書いた目的ということをもう一度考えていただきたいと思うんです。マタイがこの福音書を書いた目的というのは、イエス・キリストがまさに約束された救い主メシアであるということを人々にはっきりと示すために、この福音書を書いているわけです。あの旧約聖書の中で約束されていたところのダビデの王座につく王として来られた方、まさに予言を完成されるお方としてイエス・キリストが来られたんだ、神様の素晴らしい計画の中でこのイエス・キリストという方が来られたんだということをはっきりと証明するために、マタイはこの福音書を書いているわけです。ですからマタイの福音書の一章から見ていくときに、マタイがですね、一生懸命考えながら四苦八苦してこの福音書を書いたんだろうなと思わせるような記事がこう続いているわけです。マタイの一章には系図っていうものがありますよね。あれもあえてこのマタイがユダヤ人たちにはっきりとイエス・キリストが約束のメシアであるということを証明するために書いたものであったわけですね。私たちがですね、このイエス・キリストが神の御子であり約束のメシアであるということを信じる、その証拠は何かというと、私は4つのことが大まかにあると思うんですね。私たちがメシアだと信じるための証拠、それは一つはこの予言の成就ということだと思います。旧約の聖書の中においてたくさんのイエス・キリストに対する予言がなされている。ですから、この予言の成就によって、あ、キリストはまさに約束のメシアであるということが私たちに分かるわけです。その誕生、お生まれについても、その十字架の死においても、またそのご生涯の働き全てにおいても予言の成就がなされているわけですね。そして二つ目としては、教えの偉大さ。まさにイエス・キリストという方は神のメシアとして素晴らしい教えをなされた、それが三条の水句の中でまとめられているわけです。マタイが本当にその長い五章から七章にわたって長い言葉ずっとこの三条の水君のメッセージをまとめたわけです。その言葉を読むときに、まさに私たち信仰者にとって礎となるようなメッセージであったということをね、今まで学んできたわけです。そして三つ目としては印なんですね。印、それはイエス・キリストがなされた印の数々、ヨハネの福音書の時にはカナの婚礼で始まって、そして、7つの奇跡がありました。マタイの福音書の中でもこのイエス・キリストがなされた印の数々が出てきます。そして、最後にはご自身が墓の中からよみがえるという印を持って、このキリストがメシアである、救い主であるということの証明をされているわけですよね。そして4つ目としては弟子たちの証言というものがあるわけです。弟子たちが復活の証人となって働いていった。そして、彼らのある人たちはそれを手紙にして福音書にして、それがまとめられて今新約聖書としてあるわけです。ですからこういった弟子たちの証言、命を懸けた証言がキリストがメシアであるということの証拠になっているわけですね。マタイは、こういう先ほどの4つの証拠を挙げるために、系図から始めて予言通りに少女マリアから生まれたということ、そして、その当時信頼されていたバプテズマのヨハネの証言なども書き、そして、イエス・キリストが約束のメシアであるということを明らかにしたわけです。そして、三条の水訓を丁寧にまとめてその偉大な教えを記したわけですね。で、今朝学ぶのは8章なんですけれども、8章9章においてずっとイエス・キリストがなされた印の数々が出てくるんです。いくつあるかというと、私数えたんですけれども、9つの印がこの8章9章の中において ずっと載せられているわけですね。9つの印、そして今朝はそのうちの3つだけを学ぶんですけれども、すべてがこのキリストがまさに約束のメシアであるということを証明しようとしているんですね。まあ、そんなことを頭に入れながら御言葉を見ていただきたいと思うんですけれども、まず1節から4節をお読みいたします。8章の1節から4節、イエスが山から降りて来られると多くの群衆がイエスに従った。すると一人の雷病人が身元に来てひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼の雷病は清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。これがマタイの記したイエス・キリストのなされた最初の印なんです。まず雷病ということについて説明が必要だと思うんですけれども、雷病というのはどういう病気であったかというと、もう今ではほとんどこれは日本では発症がないぐらい、まあ、年間に1例あるかどうかというところのものらしいですね。ほとんど私はもう雷病というのを聞かないんですけれども、重い皮膚病の一つであって、まあ、伝染病であったわけです。そしてかつては不治の病として恐れられていた病気であったわけですね。したがってこの病にかかった人は、まあ、隔離されて済んだわけですね。強制的に、この家から連れ出されて、隔離されて済むことになっていたわけです。日本においてもですね。でこの病気は何が恐ろしいかというと、もう皮膚がどんどんどんどん侵されていって、外見がもう本当に見るも無残な姿に変形していくという、そういう症状があるためにですね、もう本当に人々から恐れられて、これにかかった人はもう呪われているんではないかというふうに考えられたわけです。ですから日本でもこの雷病の患者に対してはひどい人権侵害が行われて、その病人だけでなく、その雷病にかかった人の家族にも非難、またお前たちの家族には呪われた家族だというような、そういう、ね、言葉が浴びせかけられて、大変な問題になっていったわけですね。現在はもうこの雷病という言葉はほとんど使われなくて、ハンセン病というふうに呼ばれているわけです。ハンセン氏病というのが、ね、最初につけられたんですけども、今その氏がとってハンセン病というふうに今呼ばれるんですけれども、ただしですね、聖書が記しているこの病気はですね、レビ記、旧約聖書のレビ記などを読んでいくと、ただ人だけにかかる病気じゃなくて、この家とかまたこの衣服、服にも取り付く、まあ、つく病気であるということで、まあ、カビの一種であるというふうに考えられていてですね、このハンセン病とは異なるんではないかというふうに言われるようになってきたわけです。ですから、まあ、そういう差別的な言葉として雷病というのは最近はもう使われなくなってきて、この新改訳聖書の第3版をお持ちの方はですね、もう雷病と書かれてないのをお気づきになっていると思いますね。なんて書いてあるかというと、サラートというふうに訳してあるわけです。サラートっていうのはヘブル語の読みなんですね。ヘブル語そのままを新改訳聖書の第3版では使うようになっていっているわけです。じゃあギリシャ語では何て書いてあるかというと、ギリシャ語の方ではレプラというふうに呼ぶわけですね。それからレプラ患者というふうに呼ぶときも時々皆さん聞くことがあるかもしれません。これは日本だけじゃなくて、もう世界中どこに置いても同じことが起こったんですね。この雷病患者の人たち、ハンセン病の患者の人たちに対しては差別的なことが起こってきました。イスラエルでもそうであったわけですね。で特にこのイスラエルではモーセの律法の中で、まあ、雷病と私はちょっとここで話するんですけれども、雷病に対して詳しい規定が、ね、定められているんです。 レビ記の13章14章というところにですね、でこの病気にかかった人はその規定の中ではですね、 もちろん町から出されて隔離されていくわけです。そして彼は一人で住まなければならないという規定が書いてあります。そしてですね、もしねその人のところに人が近寄ってきた場合には、その雷病患者の人は私は汚れていますと言ってですね、叫んでその人が自分のところに近寄らないようにしなければならない、そういうふうな規定さえ書いてあるわけです。そういう症状が現れた人はまずどうするかというと、祭司のところに行って祭司に見せるわけです。で祭司はそのレビ記の中に書いてあるこの症状の処置に従って、もしそれが雷病と認められたならば、この人は汚れているという宣言して、その人を隔離しなければならなくわけですね。ですからこれはまさにこの神様の前に汚れた人として宣言をされていくわけです。宗教的に汚れた人として、定められていくわけですね、この雷病にかかった人たちは。ですから当然その雷病にかかった人たちの意識の中では、私は汚れた人間だ、そして神様に裁かれて見捨てられたという、そういう意識を持って、そういう病気であったわけです。マタイの福音書の8章に登場するこの雷病の患者もまさに惨めな人生を送ってきたでしょう。社会から孤立し、本当に自分が今まで築いてきた財産や家族からも全部この引き離されてしまって、孤独な生活を送らなければならなかったでしょう。他の福音書を見るならば、彼の雷病はもう全身にかかっていたということが書いてありますから、もうまさに彼は生きた屍として死を待つ以外ないような状況であったということを私たちは知るわけです。そういった人の前に、そういった人のところにイエス・キリストが来られた、キリストが来られたという知らせがあって、彼はおそらくもう最後の望みの綱をこのキリストにかけたんだろうと思います。そして本来は人に近寄ってはならないこの病気なんですけれども、この雷病患者はイエス・キリストのところに駆け寄って、どうかあなたのお心一つで私を清めてください、お心一つで私を清めることがおできになりますとお願いしていくわけです。もし私たちが彼の立場だと考えるならば、その願いというのはどれほど切実だったかなと思うんですね。本当に惨めな人生を送ってきて、そういった中で一筋の光が与えられて、それにすがろうとする彼の思い、それに私たちは本当に思いを寄せるわけですね。メシアに対して少しの憐れみでいいから私にかけてください、お心一つで私を癒してくださいます、私は汚れてますから、私は神様に裁かれてますから、そんな絶望的な状況の中での望みであったわけですね。イエス様は彼に対して触って癒されてるんです。ただ言葉だけじゃなくて、彼にあえてイエス様は触って癒されたんです。私の心だ、清くなれと言われた。普通ならば誰も触らなかった人ですよ。誰にも触れられたことのない人にとって、イエス・キリストが触ってくださったということだけで、それだけでどんなに彼は喜んだでしょうか。彼の目には本当にそれだけで涙が溢れたんじゃないでしょうか。そして彼の全身の病気が癒されていったわけです。彼はどんなに喜んだでしょうか。彼が癒されたのは体だけではなくて、彼の心までもイエス様はお癒しになったということを私たちはこの箇所で知るんです。私の心だ、清くなれ、その言葉に私たちは本当に感動するんじゃないかなと思います。マタイは、なぜこの記事をイエス様の印の中で最初に持ってきたんでしょうか。 おそらくそこには大きな理由があると思うんですね。数々あるイエス様の奇跡、印の中でマタイがなぜこれを選ぶんだか、やはりそれはこの病が、先ほど言ったように旧約聖書の中で罪と汚れを象徴する病として規定されていた、示されていたからだと私は思うわけですね。イエス様が私の心だと言われて、その彼の汚れを取り除かれたということは、まさにイエス・キリストが人の罪を許すことができる方、人の心を、汚れを清め去ることのできる方だということを示すために、マタイはこの記事を最初に持ってきたんだろうと思います。そしてそれはまさにイエス様がこの世に来てくださったことの目的なんですね。人々の罪を洗い清める、そういうメシアとしてイエス・キリストが来られた、この印はまさにそのことをはっきりと私たちに示しているんだろうと思うわけです。二つ目の印に行きたいと思うんですけれども、二つ目の印は百人隊長のしもべの癒しが5節から13節のところに記してあります。少し読みましょうか。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。主よ、私のしもべが中部闇で家に寝ていてひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えていった。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。こういう記事が続いてますけれども、ここには、百人隊長という人のしもべが癒された奇跡なんですけれども、百人隊長というのはどういう人かというと、当時のローマの軍隊の隊長さんだったんですね。ローマの軍隊というのは1軍団がですね、6000人で形成されていたそうです。6000人の兵隊たちで一つの軍団が形成されていて、そして、軍隊長がいるんですけれども、その下に1000人ずつをまとめる1000人隊長というのが置かれたわけです。そしてその下に100人ずつをまとめる隊長、100人隊長というのが置かれたわけですね。でここに出てくる人はその100人隊長の一人であるわけです。しかし普通の100人隊長と違うのは何かというと、彼はユダヤ人に対してとても好意的で、ユダヤ人たちを愛して、ユダヤ人たちのために街道も建ててくださった人であったということが、ルカの福音書の方には書いてあるわけです。マタイはそれを記してないんですけれども、ルカの福音書ではこの方はまさにユダヤ人を愛し、ユダヤ人のために街道を作り、とても親切にしてくれている素晴らしい立派な方だということを言ってるんです。そして、このユダヤ人の長老たちがこの隊長さんの言葉をいただいて預かってイエス様のところに来てるわけです。マタイは、この百人隊長が直接イエス様に語ってるかのように書いてるんですけれども、実際はルカが記したようにこの言葉は、ユダヤ人の長老たちが百人隊長から言葉を預かってイエス様に話している、そういうことが見えてくるわけですけれども、いずれにせよマタイはですね、そういったところに目を焦点を置かずに隊長とイエス様のやり取りに目を向けているわけです。ここで私は4つのことをね、ここで挙げてるんですけれども、ここの記事で主張されている真理とは4つあります。1つはイエス・キリストの権威をこのところは教えてるんです。百人隊長は自分が行けと言えば兵隊たちはみんな行くんだ、だから権威を持ってる人というのの持ってる人の言葉に人々は従うんだということを彼は理解していました。権威というものがどれほど大きな力があるものかということをこの百人隊長は知っていたわけです。ですからイエス・キリストが神のメシアであるということをおそらく彼は信じていたのでしょう。キリストメシアとして来られたお方だということを知って信じて、そのお方であるならば彼の言葉によって 私のしもべは癒されることができるんだというふうに彼は理解したわけです。ですからイエス・キリストという方が権威あるお方である、その権威によって私のしもべは癒されるんだと信じたんですね。二つ目は信仰のあり方だと思うんです。信仰のあり方、イエス様はこの印の時にはどうですか、しもべのところに行ってあげようと言ったんですけれども、まあその必要はありませんと言ったんです。結局イエス様は行きませんでした。しもべのところに行って手を置いて癒されることをしませんでした。しもべの顔さえ見ませんでした。けれどもしもべはイエス様の言葉によって癒されたわけですよね。それはどういうことかというと、その隊長がイエス・キリストの言葉を信じたからですね。信じたからこの癒しということが行われたわけですよね。これが信仰のあり方なんです。言葉を信じるっていうことですよね。言葉を信じるっていうところに私たちの信仰があるんですね。目で見て信じるのは信仰ではない。目で見ているのはそれは現実なんです。信仰ではないんです。信仰というのは見えないものを信じること、言葉を信じることが信仰だと聖書は教えてるんですね。で3つ目は取りなしの祈りと私は書いたんですけれども、信じたのはしもべではなくて百人隊長です。癒されたのは百人隊長じゃなくてしもべです。じゃあなぜしもべは癒されたんでしょうか。隊長の取りなしのゆえですよね。これは私たちに一つのことを教えるんじゃないでしょうか。例えばですね、未信者の人が、クリスチャンじゃない人が教会に来て、私病気なんです、神様に祈って私の病気を癒してくださいと言われた時に、まず信仰を持ったらあなたの祈りに神様は応えてくださるよと、そんなふうな答え方をすることがあるんじゃないでしょうか。あなたが信仰を持ったらあなたの人生はバラ色になりますよ、素晴らしい将来が約束されますよ、まあ、もちろんそれは事実なんですけれども、そう言ってその人の必要願いを否定してしまうことがあると思うんです。でもここの箇所を読むと、信仰者の祈りによって信仰を持っているかどうかわからないしもべが癒されているんです。ですから私たちの取りなし祈りっていうのは神様に聞かれるんです。信仰を持っている人であっても信仰を持っていない人でも、私たちがその人のために祈っていくならば、その祈りは聞かれることがあるんですよ。ですから取りなしの祈りっていうのは大事なんです。ですから未信者の人のために病気が治るようになりますように祈ることは素晴らしいことですよね。この人がもちろん教会に来てイエス様の言葉を聞いて信じることも大切で、そのために祈ることも大事ですよね。でもその困っている人が生活が支えられるように祈ることもやっぱり尊いことではないでしょうか。取りなしの祈りということを教えられると思います。で4つ目は異邦人への祝福ということで、これはこの百人隊長のしもべの癒しの中で最も大切なポイントだと思うわけです。異邦人への祝福、それは神様は異邦人信仰者の願いも聞いてくださるということです。ずっと言ってきたのは、このイエス様はユダヤ人のためにまず来られたんだということを話していたんですけれども、ここで急に異邦人の百人隊長が出てきて、そして願っているわけです。本来ならばイエス様は、私は異邦人のために来たんではない、私はイスラエルの滅びた羊のために来たんだから、あなたの願いは聞きれないと言ってもよかったんですけれども、このところでイエス様はこの百人隊長がまさにユダヤ人を愛し、父なる神様を愛して信じて歩んでいる、その信仰を見て彼の祈りに耳を傾けられたわけです。ですから神様は異邦人であっても 信仰を持って歩む人に恵みを与えられて祝福を注がれるお方だということを示しているわけです。11節と12節の言葉はこの後の出来事の伏線になっているんですね。11節と12節を意味します。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。と書いてあるんです。天の御国で御国の来た時、つまりそれは千年王国の時ですよ。はっきり言うならば千年王国の時においてアブラハム、イサク、ヤコブと一緒にたくさんの外国の人たち、異邦人たちが一緒にその食卓に着くであろうと言ってるんです。けれども御国の子らっていうのは誰を言ってるかというと、イスラエル先民のことを言ってるんです。本来はそこにいるべきイスラエルの先民の人たち、ユダヤ人たちが外の暗闇に放り出されて、そこで泣いて歯ぎしりするのですと言ってるんです。本来信ずべきあなた方が信仰を持たずに千年王国に入れずに泣いて歯ぎしりするのだとイエス様はここで言ってる。つまりそれは将来の予言であり、これからイエス様が伝道していく上でユダヤ人たちがイエスキリストを受け入れるどころか、異端者として迫害し、そして十字架につけ、その後もユダヤ人たちがなかなか信仰を持とうとしない、そして彼らが裁かれるという、このことを予言していってるわけです。ユダヤ人たちのために伝道を始められたイエス様なのに、ユダヤ人たちはそのイエス様の言葉に耳を傾けませんでした。でこのことがね、ずっとこのあと、ところどころでそういったことが出てきますね。ユダヤ人たちがイエス様を拒否していたということ。だから歴史っていうのは本当に神様のご計画の中でその通りに進んでいるということを私たちは見るわけですね。では3番目のところに行きたいと思います。3番目はペテロの姑の癒しと私は書きました。14節と15節です。お読みいたします。それからイエスはペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。イエスが手に触られると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。これだけの記事なんですけれども、ここにはね、ペテロの姑が出てくるわけです。姑がいるということは当然ペテロには奥さんがいたということがわかりますね。ペテロは結婚してなかったのかなと思うと、そうじゃなくて結婚していたわけです。ですから、そういうことを考えるとですね、ペテロが網を捨ててイエス様に従って伝道旅行に出ていった、残った奥さんはどうしたんだろうなとね、そんなことをちょっと私は思うわけですね。大変だっただろうな、もしかしたら子供たちがいたかもしれませんね。聖書の中ではペテロの子供がいたかどうか全く一言も書いてないわけですね。伝承でもなかなかそのことまで触れてません。ですからいなかったんじゃないかと考えられてますけれども、でも奥さんいた、姑いた、ペテロ一家の大黒柱がいなくなって、彼らはどんな生活を強いられただろう、大変だっただろうな、イエス様についていくと言ったきりですね、ずっと旅行してしまって自分の亭主がいなくなっちゃった、奥さん苦しんだと思いますよね。そんなことを私たちは想像するんですけれども、どういう家庭の状況があったか私たちは知ることができませんけれども、確かにそこには苦労があり、また家庭も犠牲になっていたということを覚えることは必要かと思います。本題に戻りますけれども、もうこのペテロの姑の癒しのこの記事というのは他の記事に比べると私はメッセージ性がないと思うんですね。どういうことをこのマタイは言おうとしているのかな。ペテロの姑が癒された、熱が引いた、そしてすぐもてなすようになった、それだけの記事の中で私たちに何をマタイは教えようとしているのか、 他にもたくさん病気を癒された人はいるんです。悪霊が追い出された人たくさんいたんです。けれどもその中でペテロの姑が癒されたという印をなぜ取り上げたんでしょうか。百人隊長のしもべの癒しにはメッセージがありました。雷病人の癒しにはメッセージがありました。じゃあここには何があるのかな。で驚く中でこの記事っていうのはマタイもマルクもルカも記してるんですね。だから、みんなが載せるほどこの記事出来事っていうのは重要なのかな。その重要さは何かなと考えると私は一つのことだけしか思いつきませんでした。それは何かというとマタイにとってペテロというのは弟子仲間ですよね。同じイエス様の弟子として共に寝食を共にしたそういう弟子仲間でした。そのペテロの姑の癒し、おそらくこの姑はこの弟子たちを招いていつも接待したんだろうと思います。自分の家に招き入れてペテロ、もちろんペテロの家ですから、自分の家に来る弟子たちをもてなしたんだろうと思います。そういう自分の身内の癒しの記事っていうのはマタにとって大きな価値、ルカ、マルコにとって大きな意味があったんだと思うんですね。私たちは例えば外国の宣教で100人が救われました、フィリピンの宣教で100人が救われましたという、そういう報告を聞いたときにわあ素晴らしいですねと思いますよね。でもそれ以上に嬉しいのは自分のお父さん、自分のお母さんがイエス様を信じたらどっちの方が嬉しいですか。ほら自分の家族、親がイエス様を信じたことが嬉しいですね。自分の兄弟、自分の妹、お兄さん、そういった人たちが救われたら、自分の親戚、おじさん、おばさん救われたならばそっちの方が嬉しいんじゃないですか。いくら外国で100人救われたと言っても自分の身内が1人救われた方が自分にとってどんなにか嬉しいでしょうか。そしてどんなにかこの福音の力を私たちは覚えるでしょうか。1人が救われたならば私は本当にますます伝道に熱心になるべきだと思うんじゃないでしょうか。私はこのマタイがペテロの姑の癒しを乗せたのはそこにあるんだと思うんですね。近い人、親しい人の救いっていうのは本当に私たちにとって大切だということですよ。福音っていうのは決して遠くの出来事じゃないですね。福音っていうのは本当に私たちの身近であることであり、私たちが自分のものとして受け取っていかなければならないことです。遠くの人たちが救われたじゃなくて自分が救われて、そして自分の近い人が救われていく、そういった時に私たちの喜びは大きいんじゃないですか。だから私たちは自分の家族、親族、兄弟、また自分の友達救われることを本当に願っていく必要があると思うんですね。そんなことを私はこの記事から教えられるわけです。今日はこの3つの、本当に3アウトラインですけれども、大切なことは何かというと印の奇跡、奇跡を聞いてですね、私たちがどう考えるかということですよね。おとぎ話のように受け取るならばそれは意味がないんですね。このイエス様のメッセージに私たちの永遠の命がかかっているんですよ。イエス・キリストが行った印を事実と信じるなら神様は私たちにとって本当に働いておられる方であり、そしてこのイエス・キリストは私たちにとって救い主だということを認める必要がありますね。もし私たちがイエス・キリストのことを超能力者だ、手品師だと考えるならばどうですか。彼はペテン師だということになってしまいますね。キリストの教えは全く意味のないものとなってしまいます。だからもしイエス・キリストのこの印がね全部デタラメだったならば聖書もデタラメになってしまいます。そして私たちのこの集う教 教会もデタラメになってしまいます。皆さんがね、今日ね、日曜日の朝に眠たい目をこすってね、起きてきてこの場所に集ったことも全く意味のないことになってしまうんです。私が一生懸命説教するのも、まあ、嘘でたらめ、ね、嘘を800並べてることになってしまうんですね。でももちろんそれは事実ではないですね。イエス・キリストは事実お生まれになって、そして人々にメッセージを語り、人々の病を癒し、十字架について、そしてよみがえってくださった。このことを誰も覆すことができません。もちろん歴史の調べていくと、ヨセフスとか、タキトゥスとか、そういった古代書、そういったものを調べていけば、イエス・キリストがそういった印を行った、また、ね、処刑されたということ、そんなことが載ってます。でも信じない人はね、どんなに証拠を見せたとしても信じないんですよね。私がイエス・キリストを見るまでは絶対信じないとね、言うんですよ。人間は疑ったらキリがないんですよ。自分を愛してくれてる人の愛さえも信じることができないのが人間じゃないでしょうか。疑い深いっていうことは本当に愚かなことになっていくわけですね。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。大切なことを信じなさいと私たちに教えているわけですね。マタイは17節で、もう一度念押しをしているわけです。8章の17節の言葉を読んで終わりたいと思うんですけれども、これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負ったと、このイザヤ書の預言の言葉を引き出して、イエス・キリストが人々の病を負ってくださったんだ、癒されたんじゃなくて人々の病を負ってくださったと言ってるんですね。そしてイエス・キリストは病を負って、彼らの罪、汚れを背負ってくださって、十字架について死んでくださった。ここに救いがあるんだと聖書は教えてます。イエス・キリストはそして墓の中からよみがえってくださった力あるお方だと私たちにメッセージをしているわけですね。イエス・キリストにあって私たちに罪の許しがある、これが聖書の約束です。そしてこの一時のためにイエス・キリストは来られ、御言葉を語り、印を行われたのです。ですからどうぞこの事実を信じていただきたいと思うんですね。この救いをどうか受け取っていただきたいと思うんです。イエス・キリストがあなたの病、あなたの汚れを背負って、そしてあなたの罪を背負って十字架にかかり死なれたこと、そして蘇られたことをぜひ信じて救われていただきたいと思います。ではお祈りをして終わりたいと思います。天の地なる神様、今朝マタイの福音書第8章から御言葉を取り継ぎました。イエス様がなされた印の中の最初の3つの記事でありますけれども、この中にも私たちに対しての深い真理のメッセージがあったことを覚えます。聖書の言葉はただ出来事が淡々と載せられているだけではなく、そこに神様の深い知恵によって私たちに対してのメッセージが込められていることを覚えます。どうか私たちがただ表面的なものにすがって生きていくのではなくて、信仰の奥義、その上に立ってイエス・キリストを信じ受け入れ、そして永遠の命を得、あなたの御心の内を歩んでいくことができるように一人一人導いてください。今朝本当にそれぞれ家庭を出発してこの場所に集ってくださいました。それは神様を求める思いからであり、尊い動機からでこの場所に集ってくださっております。神様どうぞ一人一人に豊かな恵みと祝福を注いでください。それぞれが職場で苦しんだり、家庭で苦しんだり、個人的な問題を抱えておられるかもしれません。あなたは一人一人の心をよくご存知でありますから、どうかその問題に解決を与えてくださり、また慰めと 励ましを備えてくださいますようにお願いをいたします。私たちは弱いものでありますから、聖霊様の助けをいただいて、いつも力強く歩んでいくことができますように導いてください。イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって死んでくださり、蘇られたということのこの福音の基礎の上にしっかりと立って歩むことができますように、私たちには永遠の祝福が約束されていることを固く信じて動くことのないように助けてください。主イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。